実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山慎さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there everyone, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Okay, today's is Why is Japan's yen falling? Retail investors are one reason. Inflows into foreign stock funds through NISA program add to pressure on currency.
NISA 円安、じわり進行、為替介入に新たな伏兵。5月10日日経電子版の記事に対応しています。外国為替市場で円のどっぽ安が鮮明になっています。ドル全面高が一服する中、直近1週間の下落幅は主要通貨で最大となりました。輸入企業による需要の円売りやヘッジファンドによる円売り投機が一因とされてきましたが、新NISAを通じた個人の海外投資の拡大が新たな伏兵として浮上してきています。中山さん、円安については最近160円までいって政府日銀による為替介入があったとされていますね。
はい、円はゴールデンウィーク中に160円台をつけて、政府も日銀も認めていませんが、2回の為替介入があったと見られています。それによって一時的に円高が進みましたが、またじりじりと円安が進んでいます。私はゴールデンウィーク中にアメリカに出張していたのですが、円安は海外旅行に行く人には死活的な問題ですよね。私が10年近く前にアメリカに赴任していた時は1ドル100円を切っていましたので、どこまで円安が進むのか本当に気になりますね。外国人との間でも話題に上ることが多いと思いますので、覚えておいた方が良い表現が多いと思います。円安は見出しで Yen Falling、 Fall というのは落ちるという意味ですので、円の価値が落ちるという意味ですね。文章で言うと
Yen falls in value、
円の価値が下がるという意味になります。
他にも円安については記事の中にいろいろと表現がありますね。
はい、英文の記事ではなるべく同じ表現を使わないようにするという作法もありますので、いろいろ出てきます。第2パラグラフの
The yen weakened by 1.7% against the dollar。
Weaken というのは弱くなるという意味ですね。他にも tumble も fall と同じ意味ですし、後半に出てくる depreciation は価値が下がるという意味ですので、
The depreciation of the yen.
で、円安になります。あと円安の話題で必ず出てくるのが円キャリートレードです。金利の低い円を借りて他の通貨を購入するということですが、英語でも
The yen carry trade
という表現になります。記事の中にも英語で説明がありますが、
Borrowing yen at low interest rates to buy higher yielding currencies
とあります。Higher yielding というのはより利回りの高いという意味になります。
ジェフさん、この depreciation というのは appreciation の反対ですか？
Yes, appreciation and depreciation are opposites.
さあ、見出しは円安の原因の一つに個人投資家の行動があると指摘しているんですけれども、これはサブ見出しにあるNISAのことですね。
はい、日本の最近の株式市場の話題の一つとしてNISAもとてもよく出てきます。
日本 Individual Savings Account
の頭文字を取ったものですが、もともとイギリスにあった ISA の日本版ということで日本がついています。日本語では少額投資非課税制度といって、一定の投資額までは課税されないという仕組みで、この記事にはNISAそのものの説明はありませんが、短く言うと英語では
Tax Free Investment Program
などと表現されることが多いです。外国株式で運用する投資に人気があるそうですので、この場合円を売ってドルなどの外貨を買うことになりますので、これが構造的な円安要因になっていると記事は指摘しています。
日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力、英語のアルクの提供でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアのエイジ記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Asia braces for more extreme weather like 2023, world's hottest year。
アジア、今年も異常気象に身構え。日経アジアオリジナルです。5月15日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお、夕刊は英文が一部割愛されています。では記事を読んでいきましょう。
OK, from the headline, Asia braces for more extreme weather like 2023, world's hottest year. Health fallout set to worsen as severe heat, dryness and rain have already hit region. Countries across Asia are on guard for more severe heat and rain as experts highlight the region's disaster-prone and fast-warming characteristics, along with a cocktail of health hazards looming over workers in the face of climate change.
ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。まずヘッドラインです。
Brace. Brace oneself.
何々に備える、身構える。
Brace. Brace oneself.
例文をお願いします。
I have some bad news. Please brace yourself.
悪い知らせがあります。心の準備をしてください。
I have some bad news. Please brace yourself.
第一パラグラフのキーワードです。
On guard.
警戒して、用心して。
On guard.
例文です。
When traveling abroad in big cities, one must always be on guard for pickpockets.
海外旅行で大都市を訪れる際には、常にスリに注意しなければなりません。
When traveling abroad in big cities, one must always be on guard for pickpockets.
続いてのキーワードです。
Disaster prone.
災害の多い。
Disaster prone. Loom over.
何々にのしかかる、何々状に漂う。
Loom over. In the face of.
何々に直面して。
In the face of.
続いて第2、第3パラグラフをお願いします。
After 2023 became the world's hottest year on record and Asia faced phenomenal levels of heat waves and humidity, I'd expect to see similarly intense heat waves to last year and also typhoons, said Sarah Perkins Kirkpatrick, professor of climate science at Australian National University, or ANU.April has usually been the time of year when the weather is hottest and driest for many countries in South and Southeast Asia, but the level this year has again been extreme.
では、キーワードです。
On record.
記録にある、記録上。
On record. Phenomenal.
驚異的な。
Phenomenal. Heat wave.
熱波。
Heat wave.
反対語は何ですか？
The opposite would be cold wave.
寒波ですね。
Yes.
Hot wave という言い方はありますか？
No, we never say hot wave. We must say heat wave.
はい。続いて第4パラグラフです。
Temperatures have frequently been topping 40 degrees Celsius in many cities region-wide. The Bangladeshi government recently ordered schools to close and issued a national heat wave alert.
では、キーワードです。
Top.
何々を超える、上回る。
Top.
続いて第5パラグラフです。
Thailand's capital, Bangkok, meanwhile, has been abnormally dry with barely any rainfall in April, despite the average amount of rain for the month being 93 millimeters, according to data from the Japan Meteorological Agency. Thailand's rainy season normally begins in May.
では、第5パラグラフのキーワードです。
Abnormally.
異常に。
Abnormally. With barely any rainfall.
ほとんど雨が降らないで。
With barely any rainfall. Rainy season.
雨季。
Rainy season.
続いて第6パラグラフです。
Farther north in China, days of heavy rainfall recently battered parts of the southern province of Guangdong, with accumulated precipitation in many areas exceeding historical April records, causing multiple deaths and forcing over 110,000 people to evacuate.
では第6パラグラフのキーワードです。
Batter.
乱打する。
Batter.
ここでは雨が叩きつける様子ですね。
Precipitation.
降水量。
Precipitation. Evacuate.
避難する。
Evacuate.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。アジア各国が一段と深刻な暑さと雨に警戒しています。日本では週末に初夏のような暖かい日がありましたが、まだそこまで暑さを感じる季節ではありませんが、今年は去年以上に暑くなるのですね、中山さん。
残念ながらそうなりそうです。暑さの話題というのは、日本ではさすがにまだ早いかなという気もしますが、東南アジアや南アジアでは4月が最も暑くて乾燥しているシーズンなんですね。この後、こうした国ではモンスーンなどによる雨季で気温が和らぐので、今がまさに暑さ真っ盛りで、すでに40度を超えているようです。去年は史上最も暑い年ということで大きなニュースになりましたが、今年も同様に相当暑い年になれば、いろいろな意味で影響は大きく、私たちも備える必要があると思います。
はい。この記事はアジアに焦点を当てていますが、世界の中でもやはりアジアは暑さの被害がひどいということなのでしょうか。
はい。アジアは温暖化による被害が他の地域に比べても大きいとされています。先ほどのボキャブラリーでもありましたが、
The region's disaster prone and fast warming characteristics。
ということで災害が特に多いのですが、要因はいろいろあります。まず人口が多くて密集しているというのは、災害発生時に被害が大きくなりがちです。記事にもありますが、雨季と乾季があって、乾燥している時期の温度の上昇が急激に起きますので、過酷な暑さになります。さらに都市化や工業化で、森林の伐採が進んだためにこれが災害を起こしやすくしているという指摘もあります。
夏になると暑いというのはこれまでは仕方がないことではありましたが、そういった災害だけではなく人体への影響も最近では無視できないですよね。
そうなんです。暑いから海や山に行って楽しむというのがこれまでの夏のイメージでしたが、ここまで暑くなると海にも山にも行けなくなるかもしれません。熱中症は誰にでも起こりますので本当に注意が必要です。英語ではヒートストロークと言いますが、先月から日本では熱中症特別警戒アラートというシステムが始まりました。ヒートストロークの他に似たような英語の表現があると思いますが、ジェフさん、どんなのがありますか？
We also have the expression heat exhaustion, which I think relates to any level of stress. And then there's sunstroke.
熱中症の症状の具合によってちょっと言い方が違うのかもしれませんね。サンストロークは日射病という意味になるかと思います。熱中症特別警戒アラートは、気温と湿度などから算出する指標、暑さ指数が都道府県内のすべての地点で35以上になると予想された場合、前の日の午後2時ごろにアラートが発表され、事前に指定されたクーリングシェルターが開放されたり、イベントの中止が要請されたりすることになります。
なるべくアラートが発表されないことを願うばかりですね。そして韓国では気候変動に関する訴訟が始まったんですね。
はい、これはアジアではおそらく初めてとなる訴訟で、悪化する地球温暖化の影響から国民を守ることができなかった、つまり憲法が保障する権利を侵害しているとして2020年に韓国政府を訴えた若者主導の訴訟になります。訴訟自体の展開はなかなか予想できませんが、被害が大きくなるにつれ、こうした政府の対応をより直接的に求める声というのは強くなる可能性が高いと思います。
ヒートストローク、これは覚えておきたいですね。ジェフさん、ちなみにストロークは発作とか脳出血 の意味がありますよね。
Yes, to suffer a brain stroke is you suddenly cannot do anything because of that. So, yes, we say.
以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。続いては、アルクの English Spotlight。アルクの
English Spotlight。
新井真希です。ここからは株式会社アルクの荒木さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はアルクの英会話トレーニングアプリトーキングマラソンのコンテンツを使ってリスナーの皆様に英語のスピーキング問題に挑戦していただく3回目です。今回はどんなシチュエーションですか？
はい。今回のシチュエーションは同僚と仕事をしているシーンです。オフィスで使える英会話フレーズがとっさに言えるかチャレンジしてみてください。
それでは問題です。会話の日本語の部分は6秒以内で英語で答えてみましょう。では始めます。
Do you want to use the copy machine?
先に使っていいよ。
Thank you. Hey, look at the time.
休憩しない?
Okay, take five.
いかがでしたか?仕事中にパッと出てくると便利なフレーズがありましたね。では回答例をご紹介します。
何かを使うときに相手とタイミングが重なってしまった場合、先に使っていいよと順番を譲る場合は、You can use it first が使えます。別の言い方として、私も使いたいけど後でいいよというニュアンスの Yes, but I can wait や Yes,But please go ahead があります。休憩しないと相手を誘う場合は How about a break? です。Let's take a break でも OK です。
では回答例を聞いてみましょう。
Do you want to use the copy machine?
You can use it first.
Thank you. Hey, look at the time.
How about a break?
Okay, take five.
お伝えしている回答例は言い回しの一つの例ということですよね。
はい。必ずしも回答は一つではなく、フレーズによって様々な言い回しがあります。こういう表現もできるのではと思ったら、ぜひ調べてみることをお勧めします。
荒木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
キクタンシリーズなど、半世紀にわたって語学教育本を作り続けてきたアルクの総合英語学習アプリ、ブーコで、ヒアリング学習1000時間を目指しませんか?1000時間ヒアリングマラソンの名称で1982年に開講したアルクの人気通信講座がブーコのヒアリングマラソンモードとしてデジタル教材に生まれ変わりました。日本人が英語を習得するには2200時間程度かかると言われています。高校までに英語学習に費やす時間は1200時間程度。この足りない1000時間を埋めることを目的としています。聞き流すだけでなく発音判定や音声に基づいたクイズを通して英語を英語のまま理解し実際に使うことができるようになるための量と質を兼ねたプロセスを提供。いつでもどこでも学習できるアプリブーコで1000時間を目指しましょう。
今日の番組は来週水曜お昼12時5分からラジオ日経第一で再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリー、放送の翌日以降に配信するポッドキャストでもお楽しみいただけます。無料スマートフォンアプリビズポッドキャストバイラジオ日経ではこの番組のポッドキャストを配信中です。ぜひアプリもご利用ください。解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山慎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力、英語のアルクの提供でお送りしました。